おはようございます。お元気でいらっしゃいますか？今日もご一緒に神様の御言葉に耳を傾けていきましょう。今日の御言葉は、復活はないと言っている人々に対してパウロが教えていく御言葉のところです。ご一緒に御言葉を聞いていきましょう。
コリント人への手紙第1、15章12節から28節。もし死者がよみがえらないのなら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そしてもしキリストがよみがえらなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。というのは、死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわちアダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストによってすべての人が生かされるからです。
今この御言葉を聞いておられる方は、イエス・キリストが復活したということを信じておられますか？キリスト教の信じがたいことは、まずイエス様が処女によって身ごもって生まれてきたということだ。それと、死後によみがえって復活したということだ。このことをみんな信じられないって言います。聖書はいいことが書いてあるけど、こんなことあるわけがない、処女が身ごもるなんてあるわけがない、また死後によみがえって復活するなんてあるわけがない、だからキリスト教は信じがたい、そのように言う人たちがいます。今日の御言葉の時代、この聖書の時代もそうでした。信じることなんかできない、よみがえりなんて嘘だという人々がいたのです。聖書の時代に生きていた人々はイエス様のことを聞いていましたし、ある人たちは見ていました。聖書の時代にはイエス様はたくさんの奇跡を起こしました。病人が癒されたということもたくさんの人たちは見聞きしていたことでしょう。またさらに聖書の中にはラザロという人が出てきます。ラザロという人は一度死んで墓に葬られました。しかしイエス様によって息を吹き返し、その墓から出てきたのです。ラザロがもう一度蘇って生きている姿を何人もの人たちは見ていたことでしょう。そんな時代に生きていた人たちでさえ信じることができないと言っています。そうであるなら、今の時代イエス様を見ることはできません。イエス様が行った奇跡を見ることができません。そんな私たちも、よみがえり、聖書の言葉を読んだだけでよみがえりということを信じられないというのは当然なのかもしれません。でもこの聖書の御言葉は事実なのです。イエス・キリストはよみがえられました。イエス様の復活がなければキリストの救いも、またキリスト教自体もなくなってしまいます。イエス様はなぜ十字架にかけられたのでしょうか？十字架というのは死刑です。全く罪を犯していないイエス様は、なぜそのような殺人者が受けるような罰、十字架刑を受けなければならなかったのでしょうか？それは、罪を犯していないキリストが十字架にかかってくれた意味があるのです。私たち人間を救うため、私たちの罪の身代わりとなるために、全く罪を犯していないイエス様が十字架にかかられました。でも、もしもイエス様が十字架にかかっただけで終わったのだとするならば、 その後、人々は言ったでしょう。ほら見ろ。イエス・キリストはやっぱり罰を受けたんだ。悪いことをしていたんだ。自分の罰のために、あの十字架刑にかかって死んだんだ。そう言われて終わってしまっていたことでしょう。しかし、イエス様はそれだけで終わる方ではありませんでした。神様の子供として生まれたのです。私たちの罰を受けるために、身代わりの死を遂げるために生まれてこられたのです。ですから、十字架刑を受けた後でも、もう一度蘇って人々の前に現れてくださいました。そのことによって、イエス・キリストを信じれば、私と同じように生き返ることができるのですよ。死んだ後も天国に行くことができるのですよ。あなた方は永遠の命を受けることができるのですよ。あなた方の罰、それは私がもう代わりに受けましたよ。そのことを証明してくださるために、イエス様は蘇ってくださいました。この聖書の言葉は神様からの約束です。これは事実です。イエス様は蘇りました。そのことを信じる人にのみ本当の救いがやってくださるのです。神様は全知全能の神様です。できないことはありません。そのことを証明するためにイエス様は蘇って実際に姿を多くの人々に見せてくださったのです。この復活を信じなければ、信仰は始まりません。キリスト教は始まりません。クリスチャンの中でも、イエス様を信じてと言いながらも、蘇ったってことだけはどうもなぁ、ということをよく聞きますが、見えるものを信じるのではなく、この見えない福音、聖書の言葉を信じてください。神様は全知全能の神様ですから、私たちが頭で考えるような神様ではありません。私たちに考えられないようなことができるからこそ、信じるに値する神様なのです。イエス様は十字架にかかってくださった後、復活されました。蘇ってくださいました。それを信じる者が、永遠の命を得ることができるのです。天国に行くことができるのです。信仰を持って信じます。イエス様の十字架と復活を感謝します。と祈っていきませんか?それこそが本当のクリスチャンになることなのです。あなたは復活を信じますか?アーメンとおっしゃれる方、あなたは永遠の命をいただいていますね。そんな方々は、この世において死を恐れる必要はありません。多くの人たちは死後の世界を恐れています。死んだらどうなってしまうんだろう。死ぬことが怖い。癌になってしまったどうしよう。死を恐れる人たちがたくさんいますが、私たちはそんな人々にこの素晴らしい永遠の命のことを伝えるように、召されているのではないでしょうか。永遠の命をいただいた私たちには喜びがあります。天国に行くことが約束されています。イエス様にお会いする時がいずれ来るのです。その時を楽しみにすることができるのです。その喜びをいただいているからこそ、今度は死を恐れている周りの人々に、死を恐れなくてもいい道があるんだよ、この聖書の中にはそのことが書いてありますよ。この福音を信じませんか?イエス様を信じれば、あなたも天国に行くことができますよ。本当に死の恐れなくていいという喜びを与えられている人だけが、そのことを伝えることができる力を持っているのです。私たちは、そんな喜びを与えられているものです。私たちの周りに、死を恐れている人々に語っていこうではありませんか。収穫の秋です。魂も借り入れるばかりになっている人たちがたくさんいます。そんな人々のところへ 私たちもこの御言葉を持って伝えに行こうではありませんか。私たちの霊、肉、魂が全て満たされる収穫の秋となりますようにお祈りしています。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。